こんにちは。ナビゲーターの南雲と野村です。キッチントラベルはナビゲーターの2人が食をテーマに様々なゲストとゆるくもしっかり雑談をしていくラジオ番組です。人の数だけ違う食べるがある。その違いを紐解いていくことで毎日が豊かになるヒントを皆さんと一緒に見つけていければと思っています。ぜひキッチンで料理を作る時間のお供に聞いてください。今回は前回に引き続きブルーボトルブランドキュレーター兼ボンドオーナー村上雄一さんのストーリーです。前回はブルーボトル入社の経緯、村上さんの人生の前半戦をお送りしました。今回はこれまでの人生の後半戦、暗黒の時代を抜けるべくとりあえず辞めるという大胆な決意をした村上さんがどのように今に行き着くのか、そして今でも大切にしている指針や今後の彼のチャレンジについても伺いました。最後には恒例のお気に入りのお店も聞いちゃいました。それでは後半戦お楽しみください。
とりあえずやめようって思って、で最初、なんか何やろう本当わかんなくって、
やめるのをまず
決めたんですよ。で、なんか要するにそのもう10年勤めた代理店の後半とか、その制作会社の3年とかで、なんかもうただただ苦しいから、抜け出したい、なんか抜け出したいって気持ちもあるし。どうやったら幸せになれるんだろうみたいなことをもうただただ考えてるんですよ。で分かんないんですよ。ですっごい分かんなくて苦しんで、でその時にまず辞めようってなって辞めて、で弟が料理人なんですよ。そう、あの恵比寿でキッチン渡りガラスっていうレストラン、
あ、そうだそうだそうだ、はい、すごい素敵な店でした、ね、来ました。
おいしくない、まあって言うと変なんだけど、あと
トランクホテルとかに弁当とか出して、
そうなんですか、
なんかいろいろ多分やってると思います。それこそ代理店の、あの撮影現場とかのめちゃくちゃやってて、
すごく美味しいんですよ。名前もいいしね。
多分好きだと思う。うん、なんかで飲食店でカラスついてるのって珍しいよね。
珍しい
よね。
それで覚えてて、そしたらまさか。
そうなんですよ。で、彼はその30のタイミングで料理になってるんですよ。で30歳の時に結婚することになって、で彼はもうずーっとなんかプータローみたいな感じ、アルバイト、短期のアルバイトして、お金が貯まると、ヒッチハイクじゃないや、バックパッカーで、海外行くみたいな、なんかそういうのを繰り返してたんですよね。で、それで、結婚することになったから、定職に就こうみたいなところから、知り合いがレストランを開くと。で、その当時、弟、ホームパーティーをよくやってて、で、振る舞ってたんですよね。で、その人がまあ美味しいから、なんか今度レストランやるんで料理人やってくんないみたいな、キッチン任せるよみたいな、キッチンに離れようないんですよ。
すごい。だ
から師匠も誰もいないんですよ、弟って。だから最初レシピ本読んだりとか、それをアレンジしたりとかで始めてるんですよね。でもなんかあれよあれよという間にすっごい人気店だったんですよ。で最初なんか2年雇われでやって、でその後なんだろう、なんかスクーターで弁当持ってて売ったりとかやって、で最初のお店が恵比寿の天元寺だったんで、広尾天元寺だったんですけれども、なんかそのガード下で始めて、で全然うまくいかなくて、で彼が何やったかっていうと、500円食べ放題にしたんですよ。でナチュールの店だったんですよ。その当時早かったと思うんですけども、ナチュールワインと料理は彼なんかすごい旅してたんで、本当にいろんなミックスで、普段だったら入れないこう、なんていうんですかね、スパイスとか使うんですよ。和食のこれに入れないような人にクミン入れたりとか、でそういうのがまあちょっとこう話題になって、まあ美味しいんですけども、でだけどなんかこうそこって外から丸見えのレストランだったんですよね。で誰も入ってない店って誰も入んないじゃないですか。もうだったら食材さらしちゃうぐらいだったら、もう500円もらって、まあ、食べ放題にして赤字だけども、やった方がいいなってやったんですよね。でしたら弟の友達が来るようになっ って、うん、で僕も行くようになって、うん、で僕の友達が来るようになって、うん、でそれでもうすんごい店盛り上がったんですよ、はい、もうぎゅうぎゅう、
はい、
でそうすると近所の人も来るようになって、うん、だから常にこうぎゅうぎゅうみたいな状態から、でそこの近くに編集スタジオあったんですよ、
CM の、あ、いいですね、
はい、でその人たちが来るようになって、ケータリングできるみたいな感じで、ケータリング始めたら、なんかその、ケータリングって、まあなんていうか味濃いめで、もう量が多ければ何でも OK みたいな時代だったんです、その当時。だから彼はすっごい食材にこだわったんで、天然の食材で、だけど、そういう人たちが喜ぶ味っていうのが、やっぱこう作れたっていうか、味は濃くないんだけども、すっごく満足感あるっていう、で、そういうのを出すようになって、そっちもすっごい回るようになって、
すごい。
で、ドライブしてったんですよ。うん、で、彼ってほんと勉強も苦手だったし、うん、別に何か得意なこと何にもなかったんですよ。うん、だけど、こう、好きなことをやってたら、ああいうふうにこう跳ねていく姿を見て、うん、で、あ、自分もじゃあ幸せになるためには、うん、多分その、自分が好きなこと、うん、をなんかこう中心にした何か活動、うん、でそれを仕事にしていくっていうことにが大事なんだっていうことにまず気づいたっていうのが、その辞めた後のファーストステップですね、はい、
すごい意外で、はい、やっぱ今ってもうすごい素敵なお店持ってるし、はいはい、プルボトルのブランドやっててっていうと、はいはい、もうすでにそういうのを、はい、なんだろう、生まれた時からそういう生き方してる人かなって思う、
はいはい
は
い、
実はそんな下積みっていうかもう、はい、暗黒っていうか、幸せとは何か時代が結構でも長かったってことですよね。
そうそう、2年ぐらい苦しみましたね。
へぇ、で、それがファーストステップで。
ファーストステップですね。
じゃ好きなものを。
うん。なんだろうって考えたんですよ、
うん。
で、僕なんかその高校の時に建築学科行こうって、はい、まあ建築家になりたかったっていうのもあって、うん、なんかその大学時代の初めての海外旅行が、はい、ロンドンパリだったんですよ、うん、で、まあレコードが好きだったっていうのもあって、はい、その当時 UK アーティストが結構ロックアーティストが盛り上がったっていうのもあって、うん、でイギリスに行こうって言って、うん、でちょうど日本に上陸した年かな、混乱ができたんですよ、
うん、
混乱ショップができた、はいはい、今はいろいろと変わっちゃってる、その当時の混乱ってやっぱもうすごいものが上陸したなって思って、はい、で、イギリス行って混乱行ったりとかで、うん、なんかすっごいワクワクしたんですよ。
はい、
で今、まあ洋服とかも好きなんですけど、はい、もオールジャンル好きなんですけれども、はい、でもなんか洋服よりどっちかっていうとその生活周り、この家にあるものとか、はい、なんかそういうものに興味、はいがあるなっていうのをなんかふと思い出したんですよ、うんはい、でその時になんかまあプロダクトとか なんていうのかな、じゃあなんかその生活周りのものを紹介しようってなった時に、うん、なんかこうやっぱこうある作り手さんがすっごい思いを込めて作ったものを生活に取り入れると、うん、なんか豊かになるっていうか、エネルギーが溢れるっていう感じが自分のなんてプライベートの生活の中で感じてて、はい、で、だからそういう、まあ、工業製品みたいなものよりは、誰かがすごく思いを作って作ったものを中心に扱うショップを始めようって思ったんですよね。はい、それがまず、なんかこう、ボンドを始めるちょっときっかけみたいなところにはなってますかね。はい、
なんかそう自分起点なんですね、はい、やっぱ自分の幸せで好きなもので、
はい、
で豊かにするもので、
はい、
じゃあそこから作って、はい、
で最初オンラインだったんですよ、
はいはい、ネットショップですね、
ネットショップで始まって、はい、でまずお店の名前決めなきゃって思ったんですよね、うん、でまあなんかすっごい信頼している別の代理店のコピーライターの元知り合いだったんですよ、うん、でその子のコピーが何しろ好きで今でも大好きなんですよね、
はいはい、
でやっぱこうお店の名前決めるんだったら彼に決めてもらおうって思って、うん、で相談したんですよ、はい、でまあ名前出してもいいかな、小薬玄君っていう博報堂出身で今独立してて、はいはい、で村上さんすっごいの思いついちゃいましたみたいな感じで、うん、もうすぐ提案があって、うん、でまあもうハンドクラフトのそういうものを扱っていくっていうことを決めてたんですよね、うん、でまあいろんな思いとかも多分彼には伝えて、うん、でしたらボンドって上がって きて、まあ要するにそのクラフトの象徴の一つである接着剤っていうところと、はいはい、でボンドってなんかつなぐとか、つながれた絆とか、ねはい、だからこう作り手と生活者とか、はい、作り手同士とか、なんかそういう意味を込めてつけたみたいな。うん、で、まあ最後に、まあ造語として、ちょっとこう、はい、バランスみたいなことも含めて、はい、なんか、で、お、これめっちゃいいじゃんみたいな話になって、で、まあ名前がまず決まりました。
はい、
はい。で、今度はロゴが必要だよねみたいな話になったんですよ。はい、で、ロゴを、その当時、玄ちゃんがあの箱ほどで働いてたので、はい、こういうことに興味がありそうで、うん、あの素敵なデザインをしてくれる人をちょっと探してきますよみたいな話になり、うん、で長島理香子さんっていう、うん、
大好きですね。
そう、はい、
まだ箱戸にいたんですよ、
はいはい、
で紹介してもらって、うんはい、もうねなんかすっごい楽しかったんですよね、はい、なんか、うん、気があったというか、はいうん
まあ、あのロゴがずっと頭に残って、
はいはい、
すごい、
はい
なんかこうやってどんどんこうやっぱ自分の好きなものだから人もねいろんな人がこう集まってくる感じがありますよね。そうなんですよ。
はい。
連れてきますよ。
はい。
でロゴができ。
できて。で、あのロゴとかの裏話でいくと、うん、女性と男性がちょっと支えてるみたいなロゴになってるんですけど、あの女性は、リカコさんなんですよ、
うんうんうん、
リカコさんを横から撮った写真をベースになってたりとか、はいはい、でもう一人そのヤゴくんってその当時今もうねすごい有名になったよね、人気なんだけど、はい、その二人がそれをあれを関わってくれてて、はい、でああいうちょっとロゴができたんですよね。
めっちゃ可愛いもん。
可愛いもん。
そう
最初のアイテムは何だったんですか。はい、
最初のアイテムは
どれぐらいの種類でスタートします
か。いやもうすっごい少なかったです。なんか 4,5 人とか 5,6 人の作家さんでもう分かんないじゃないですか。しかも
基本器
器その当時そうですね最初に声かけたのは青木亮太さんだったんですけども、
はい
でなんかその当時すごくなんかこうまあ作るものもそうだし、うん、彼がやってる活動みたいなことにも興味があって、うん、まずなんか紹介したいなって直感的に思って、うん、でそっからスタートみたいな感じですかね。
店もリンゴ箱
で、ね、そう、
う
ん、
そう
ってやってて、はい、あれをもう超かっこいいと思いました、
はい、お店はその何年どれぐらいゼルネットから
1年後ぐらいですね。
何
しろお金がなかったから、
うん、
あそうそういろんなこと思い出してきたんですけどその時にお金がないじゃないですか、
はいはい、
でもちろん思ったより全然売れないんですよ、うん、で売れなくて、うんバイト掛け持ちしてて。で、一つが弟の店だったんですよ。
はいはい、で
夜のサービスやって、はい、料理提供したりとか、はい、だからそのナチュール注いだり紹介したりとかっていうことをやって、はい、でそれでも足りなくて、はい、家族もいたので、はい、で、もう一個は、パン屋さん、うん、夜の製造スタッフだったんですよ。やばくないですか。
マジ。
職回りだ
った。そうそう。なんかわかんないですけど、職回りなんですよ。
まあまあ、ハード
な、
パンや
って。なんか、ボロボロっすよ、体。
何え、夜の製造って何ですか。
なんか、
メーカーどっかの
ラテールってパン屋さんあるじゃないですか。知ってますラテールって。三宿にあるんですけども。
へ
で、結構吉祥寺とか、
はいはい、
どっかいろんなとこにあるんですけど、はい、その、自宅の三宿に住んでるんで、近くなんですよ。
はい。
で、弟の店終わった後に週2回パン屋を12時から6時の間やって。
この店
うわ。
うわ。
もう体もうボロボロ
っ
すよ。
ボロボロですよね。30後半の。
後半で。で、毎日、その仕事終わった後に、三ツ矢サイダー飲むのが楽しみだった。もうヘロヘロになりながら。
でも死にそう、糖分。
糖分と、みたいな。だからもう朝からまたボンドの仕事が始まったんで、だから4時間とかして寝ずに、そのボンドみたいな感じだったから、なんか、そう、なんかお酒も飲めないみたいな。だけど炭酸と甘みのあれを、そこのパン屋さんから歩いて10分くらいだったんですよ、家が。15分くらいかな。もうあれ、しかもその当時、すっごい腰痛がひどくて、もうしかも冬もうひどくて、なんかいろんなことが、もうボロボロっすよね。でもなんかその時にボロボロなんだけど、うん、なんかちょっと 初めて人生のスタートラインに立った感じが
あ
った。
はあ。じゃあ、暗黒時代の沼とは全然違う。
全然違うんですよ。
レベルがじゃない。
そう。
違うんですね。
なんか、あ、ちょっと、立ったかもみたいな。
はあ。
だからその、さっきも言った、その自分の親がそういう人だったので、はいはい、なんか、ちょっと違う部分もあるや、あるなって思ってるんだけれども、親はそういう生き方で成功してるわけだから、なんかその何者でもない若い自分がなんかこう歯向かったりとかやっても、なんかまあやっぱそこまで強さがなかったんだと思うんですよね。でもなんかこうやめて、もうそこの無理やりいろんな人に協力をしてもらってスタートラインに立ったわけじゃないですか。で、なんとかそこをやっぱりこう軌道に乗せなきゃって気持ちもあるし、家族にもなんか迷惑かけてるから、もうがむしゃら、だけど独立した後にやっぱりこう自分の全てが全部に返ってくる感覚があったんですよ、だから考え方もそうだし、その時に食べるものだったりとか、例えばだけどこう運動するしないみたいなこととかも含めて、でもなんかそこでほのかな光がこう見えたり見えなかったりみたいなところが35、6、
それはまた、
はい、
すごい。で10年、はい、その10年はどうでしたか。え、10年ですよね。
そうですね、会社作ってから10年なんで、あ、違う違う、会社作って11年ぐらいで、お店が吉祥寺にできてから10年経ってます、ね、
ちょうど10年
そか、はい、
そう、おめでとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
どうですかその10年は。
そうですね、で、あ、でなんか冒頭で自分が今何やってるかっていう話なんだけれども、なんかその、まあ会社を辞めます、会社員を辞めますってなった時に決めてたことがあって、好きなことの延長線上で仕事をするってことだけは決めたんですよ。で最初やっぱりその生活を豊かにするための、そのクラフトのものを紹介するお店を始めようっていうところで始めました。で、まあ、4年ぐらい経って時間がすっごい余ってるから、なんかもうちょっとずつ軌道に乗ってたんですよ、ボンドだけでも家族4人ギリギリ食べれるぐらいまでは行ってたんですよね。
素晴らしい。
で、なんかこう試行錯誤しながら、なんていうんですか、店なんかもちろんやったことないんだけれども、なんかまあその時も自分がいいって思ったものをまず使ってみて、で声をかけて、ご縁があればご紹介するみたいなことを続けてて、でそれが少しずつ軌道に乗って4年後経って、まあそういう感じになってたんですよ、まあ、生活はできるっていうレベルにはなって、で時間があるから今度コーヒーを入れるようになって、
つながってきて、
そうで美味しいコーヒー、だからその当時4年経ってたんで30後半で、これから残りの30年40年の人生でめっちゃ美味しいコーヒーを自分の手でいられるってめちゃくちゃ豊かだと思ったんですよ、
ね、かっこいいですね。
僕も最近コーヒーをようやく入れる、
本当ですか、
ちょっと車に構えてて、多分去年ぐらいまでの職だと、みんなやってんのみたいな、やってみたらめちゃくちゃ楽しくて、これなんで今までやんなかったんだって、
入れても
毎朝こうだから美味しいものとかの判断がなかなかまだ分からないけど、入れること自体がシンプルに楽しい、
楽しいよね、
だからそこすごいなと共感してしまった、本当に楽しい、
そう、すっごい、そうなんですよ、まずそれを思って、で知り合いで個人のコーヒー屋さんやってる友達とかもいたんですけども、なんかそういうところに入ろうとは思わなかったんですよね、全く誰も知らないところで、だけどその美味しさを追求しているどっかに行けるといいなみたいなのを思ってて、でたまたま あるカフェのオーナーにこんな話をしたら、今度なんかブルーボトル来るよみたいな話になって、で募集要項を見たら結構自分に考え方似てるなと思ったんですよ、そのオーナーが、ジェームス・リーマンが、うわこれ絶対転職になりそうだって思ってエントリーしたっていう流れですね。
つながった、
つながってきました、
つながってきた、だからそうか、やっぱ自分の好きなことをやめるからには大事にするその延長っていうのを決めてたから、コーヒー狩り、
どんどんドライブしていきます
よ、ね、
そ
っ
から、
加速が、で今また家具もやられたりとか、
やったりとかやってるじゃないですか、
それもだから全部自分の好きの延長っていうことなんですよね。
そうですね、完璧そうで、 なんかその、なんだろうな。そうですね。なんかその、家具はなんで始めることになったかっていうと、ボンドが入ってるビルのオーナーさんのメイン事業が、うん、オーダーの結婚指輪なんですよ。で、伊豆っていうブランドで、はい、11店舗ぐらいやってるんですよね。はい、で、もともとはそのボンドの裏に本当に小さいところから始めて、はい、やってたんですけれども、はい、すごくこう、まあ、あるタイミングでこう爆発したっていうか、なんか、まあ、感想、なんていうんですかね、すごくこう、指輪の世界ってレッドオーシャンのイメージないですか。
そうですね。ありますね。
仕事ブランドある。
はい。だから、ティファニーとか、バンクリみたいなところもあれば、はい、まあ、最近だとその、作家さんに作ってもらう、
そうですね、
自分の、なんか欲しいやつを作ってもらうっていう流れがあると思うんですけども、はい、で、こっちの流れ多分すごく大きくなってると思うんですよね。で、そんな中で彼らは多分、とは言いながらも、なんかこの人、まあ、そもそも誰に頼んでいいか分かんない。
はい、そうですね。
はい、で、で、さらにその、この人がこうセンスがいいかとか、技術があるかとか分かんないじゃないですか。
しかも一生ものだから
余計に、はい。そうそうそう、思い入れも強いじゃないですか。で、そこを満たす、ブランドになっていこう。多分最初はちょっと違ったと思うんですけども、まあ、多分だんだんそうなっていって、で、それが実際本当にこうニーズがあったっていうか、
ハマったんです
ね。ハマったんですよ。で、どんどん店舗も増えていって、今11店舗ありますと。はい、で、まあ、今のそのブランドが6年経ってて、はい、で、オーナーさんが、結婚指輪ってすごく満足して作ってくれて、はい、制約率もすっごいパーセント、パーセントなんですよ。これもなんかここで言えないんですけども、すげえパーセントなんですよ。
はいはい、
で、だからそれだけ皆さんすごく喜んで買ってくれるブランドなんですよね。はいはい、で、だからその、すごくこう、いい関係性で、だけどこう指輪ってこう一回渡したらもうそこで終わりじゃないですか。
そうですね。う
ん、だからもっと次のなんかこう、提案というか、はい、まあ、その方々に提案ができないかということで、はい、最初なんか生活雑貨のセレクトショップやりたいっていう話で始まったんですけれども、まあ、いろんな話の中で、やっぱなんかこうそこにしか売ってないものって今世の中にないから、なんかセレクトってつまんないのじゃないのっていう話にそのオーナーさんがなって、で、なんかゆくゆくはセレクトショップやりながらオリジナルをなんかやろうっていう話で、はい、まあ、テキスタイルだったりとか、器とか、はい、まあ、もちろん家具みたいなのもあったんだけども、はい、なぜか一番難しい家具をやろうとなったんですよ。で、僕も家具好きだけども、はい、家具の作る知識とか、はい、マーケットも何も知らないし、はい、そっちのオーナーも何も知らないんですよ。経験者何にもいないんですよ。
すごいな。
で、そこから、はい、じゃあ家具やろうってなった時に、はい、家具屋もいっぱいあるわけじゃないですか。
そうですね。はい、
ヴィンテージの北欧の家具とかも本当に、まあ、コルビジェみたいなものもあれば、はい、まあ、安いというとあれですけども、手頃な価格の無印良品とかニトリとかってある中で、それもなんかレッドオーシャンっぽい組み合いっていうか、だから隙間がほとんどないみたいな。はい、で、その時に、なんか、自分の家の家具は、その結婚した当初のものを使ってすっごい気に入ってるんですよ。はい、で、Y チェア、
はい、
北欧の家具で揃えてて、はい、で、Y チェア、ハンスチェグンナのバーチ Y チェアと、それに合うテーブルを使ってたんですよね。でも、なんか、自分がその20年前結婚した時には、そういう、こう、家具のデザイナーで選ぶみたいな、なんかちょっとそういうのが少しあったんですけれども、はいはいはい、なんか今の自分でいくと、そういうちょっとデザイナーで選ばない自分もいるんですよ。なんかそういうことよりも自分の生活スタイルがあって、それにマッチする家具だったりとか雑貨が欲しいっていう考え方だから、ブランドがどうこうっていうよりはってなってきた時に、なんか世の中が多分そうなってきてるんじゃないかな。で、さらに言うと、こういうちょっとこう大量生産な家具で満足多分してない人も結構いるだろうなっていうところで、まあ、価格で選んでこっちを選んじゃってる、だこのあたりの価格も、まあ、比較的その買える価格帯 でさらにその、自分たちの、その生活に合った家具を作れる、国産でできる、なんかそういうオーダー家具ブランドができたら、 ものすごくニーズがあるんじゃないかなっていうところで、うん、まずは そこをコアの価値にしたっていう。
自分発ですね。
そうそうですね。
自分の考えというか生活を見て、うん、はい、ニーズを埋めていくっていうか、はい、は
あ、なんかそんなところからスタートして、はい、まあ、実際始めてみて1年ぐらいあって、うん、まあ、本当にニーズがあるっていうのはすごく分かってきたっていうか、う
ん、加速だね本当に。
本当だね、
はい、家具まで行って、は
い、でも正直家具ブランド作るのめっちゃ大変じゃないですか、
ね、やばいっす、想像よりやばいっす。
しかもオーダーメイドでやるって相当、
はい、やばいっす。
まず工場を探すこと。
あ、そうです。それもすっごい大変だったんですよ。
どこにあるのそもそもみたいなところ。
そう、そうなんですよ。だからなんか。
未知。
そう、未知じゃないですか。うん、いや、本当に未知で、北海道、旭川。旭川と、うん、どこだっけな、中国地方の、あの辺りのどっか、カリモクさんとか、
はいはい
はいはい、はい、
とあと九州 の、はい、佐賀県と福岡の県境にある大川っていうのがあるんですよ。でその結構大きいのがその3カ所なんですよね。で僕らはその九州の今大川で作ってるんですけれども、なんかそこのエリアなんで選んだかっていうと、まあいろんな縁があって選んで、まあ知り合ったっていうのもあるんですけれども、もともと婚礼ダンスで有名なエリアだったんですよ。婚礼ダンス。だからその。
あ、ダンス、あ、
ダンス。
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 ダンス。ダンス。婚礼ダンス。
はいはいはい。
で、嫁
入りとか。
そう、嫁入りとかあったじゃないですか。自分たち親の世代の頃に。だからあれってワンオフで作るっていうか。
そうい
うことか。そう、そうなんですよ。で、なんとなく想像すると思うんですけど、その家具って徐々にこう大量生産の方向行ってるじゃないですか。だけどそこのエリアは、いまだにそういうワンオフで作れるような、ちょっと生産体制があったんですよ。
だけど、はい、タンスはもうどんどん作られなくなってきて、はい、そうそう、はぁ、面白いね。
よく見つけましたね。
そう、なんかいろんな、もう本当その探すのだけでもう何年もかかったとか、
はぁ、
わかんなくて誰に頼んでいいか。はい、ね。で、行き着いて、はい、で、その人たちと、まあ、共同開発するようになってったっていう感じですかね。
探すの大変。
はい。僕もちょっと今、家具屋さん、家具の工場を探してるんですけど、ねね、なかなかこう、ね、はい、現地に行かないとそもそもわかんないし、
はい。紹介できると思いますよ、って。
なんかちょっと探してて、いや、これ超大変だったのかなって、
はい。
うん。
はい。
そう
なんです、そうなんです。
へぇ、いろんなことやって、ちょっとね、いろんなことしたいんだけどね、もう
一度。結構撮ってたよ。はい、すごい。
無限にできるな。挑戦っていうかなんかありますか、はい、今なんか延長で言うとこれを次やりたいなって思ってる本、ぼんやり。
なんか今やってる仕事と全然関係ないんですけど、うん、なんだろうな、明るい未来を想像するのすごい好きなんですよ。
あ、はい、あ、
だからなんだろうな、最近やっぱこう2030年がどうなるかとか、はい、そういう本とかいっぱい出てきてるじゃないですか、はいはい、ああいうの読むの大好きなんですよ。
ああ、
う
ん、そうなんですね。はい、
だからその医療とかもなんか、はい、まあ、いわゆるなんか老化は今まではまあ自然現象だったけども、はい、病気っていうなんじゃないかみたいな、治せるみたいなことを言い出してる人たちもいるわけじゃないですか、はい、とか、まあ、自動車とかももう自動運転だったりとか、うん、ね、はい、なんかそういうなんだろうな、なんか未来を想像するの好きなんですよ、明るい未来っていうんですかね、はい、でも今もう自分も49とかだし、うん、そういう生き方してないから、うん、なんかなんだろうな、そこにまあ現実的には多分関われないだろうなとも思ってるんですよね、うん、なんか、
うん
うん、けどなんか関わりたいみたいなんですよ。
それはその医療とその未来の中でもよりジャンルで言うとそういう。
何でもいいんですよね。だから医療でも、なんかフードとかもそうですか、
う
ん、今。
う
ん、
そうですね。
フードテックもすごいじゃないですか。すね、だからああいうのにもすっごく興味あるんですよ。うん、
じゃあ、
はい、
より、
はい、
そっか、未来志向に今なってるんですね、
う
ん、
はい。なってます。めっちゃなってますね。
ブランドキュレーターっていう考え方とか役割は、
はい、
ぶっちゃけそっちの上もできちゃうんじゃないですか。
できる気が
する。テックの人たちとかは、
はい、
多分、ものあるし、はい、なんかまあ、そうするとあるけど、ね、これを人のたちの生活の中に落とし込むときに、
はい、
絶対辛い、
ね、どうしようと思うんだから。なんか繋ぐ人になる気がします。
ここに入れちゃうんじゃないですか。
は
い、
うん、
そうですね。だからなんか結構、 まあ、ブルーボトルもそうだし、うん、その家具のウェルとかも、はい、まあ、これもそうなんですけども、うん、なんていうんですかね、今で迷ってる人すごく多いと思うんですよ、うん、どうしていいか分かんないみたいな、うん、で、なんていうのかな、でもちろん正解も何もないし、うん、けど仕事の内容がちょっと先のやっぱ未来を作っていく仕事じゃないですか、はいはい、でデータとかももちろん参考になる場合もあるけれども、うん、そのちょっと先の未来って、はい、なんか一人称の自分がやっぱその未来を望んでるかどうかみたいな、はい、もうなんかそれしかないっていつも思ってて、うん、
自分起点で
、うん、でうん、そうですね。いつも、だからなんか相談を受けたときに、はい、自分だ、まあ、
なるほど、
まあ、あの、制約条件みたいなのあるじゃないですか。うん、この場所に何か作るとか、うん、こういうことをやりたいとか、なんかいろいろとある中で、うん、はい、自分だったらじゃあそれを、あの、受けて、こういうのがあったら、一ユーザーとしてそれを利用するみたいなのをめちゃくちゃ想像を膨らますっていうか、うん、でそれを提示していくんですよ。
うん、
はい。
うん、じゃあ未来も絶対、はい、やっぱ今の人たちとつなぐ役目は必要ね、そのつなぐってことだと思うんですよ、はい、あまりにも離れすぎてると今の人が動かないし、
はいはい、
そういうことやって
もマーケティングっぽいことになっちゃう、
やってる気がする、
はい、なんかこの後
あの1年後とかにあったら、はい、あ実はみたいな、
まあ、だから僕なんかまあすごくなんかこれ言っていいのか分かんないんですけど僕、まあ、ブランドキュレーターっていう役、はい、あのタイトルで仕事してるじゃないですか、はい、でまあすごくこう今の私の上司 CBO の方が、うん、もうすごい尊敬してるんですよ、うん、僕自身が、うんうん、もう楽しくてしょうがないし、はい、もう学ぶことがすごすぎて、はい、でまあなんていうんですかね、部下として、うん、まあ自分今後どうしていけばいいかとか、うん、何をやればいいんだみたいなことをたまに相談したりするんですよね、うんうん、でその方ってすごいなんかちょっとこう未来が見える方で、で雄一さんそのままでいいよってまず言われたんですよ、うん、まあ今のままでいいんじゃないかみたいな、はいはい、だけどどういう意味で言ったか未だにちょっと分かんない部分なんだけれども、うん、余計なことやるなみたいなこと言われたんですよ、
ああ今のまでは集中しろってことなんですか、
うん、なんかまあ分かんないけど多分作業的なことなんじゃないかなって思ったんですよね、だからこう例えば未来この辺りに可能性があるんじゃないかっていうのを見つけることまででよくって、あとはそれを、まあ、もちろんテキストにしたりはするんだけれども、あとの例えばですけどリリース書いたりとか分かんないですけどなんか企画書作ったりみたいな、僕ほとんど企画書とか作んないんですけれども、なんかそういうことはやらない方がいいっていうふうに僕は捉えたんですよね、でも仕事ってそういうところにめっちゃ時間かかるじゃないですか、なんか、ね、誰かに伝えるための資料を作ったりとか整理したりみたいな、はいはいはい、なんかそれをやんなくていいよ余計なことやるなって言われた時に、まあそういうことをやらない方がいいんだなってまず僕は捉えたんですよ、うんうん、でそしたらめっちゃ時間余るんですよ、
そうですね、
あすっげえ時間あるんですよ、で僕が今何やってるかっていうと、
うん、
ただただインプットしてるんですよ、
うん、
だからその仕事に役に立つとかじゃないんですよ、うん、僕が興味があることを赴くままに本読んだり映画見たりとか美術館行ったりとか旅行ったりとか気になるレストラン行ったりとか、もうそういうのただただインプットしてるって感じなんですよ、だから仕事の内容で僕なんか最近思う意識的にやってるんですけど8割インプットなんですよ、で2割だけがアウトプットになってて、
すごい、ああすごいワクワクする、ああ32歳の自分にね、はい、ああ
そう
こんな未来になって
るんだ、こんな未来だぞと、
そうもう楽しく、だから今本当に楽しいですよね
楽しそうですもん、
ああああ、
うん、自分ごと自分波数の自分はどんどん、はい、大きくなっていくわけですね、
あそうですね、うん、だからなんかそれをすっごい、うん、まあもともと好きなんですよ、うん、情報、まあ、だからカルチャーが好きだったみたいなのもあって、うん、カルチャーも好きなんですけど、僕なんか新聞とかも、だから文字が好きなんですよ、多分。日経読んだりとか、はい、朝日新聞とか、
本当にありとあらゆる。
あれ読んでくんですよ。 で、本も小説みたいなものを読めば、ビジネス書みたいなものも見るし、はい、ファッション誌も好きだから、とかまあ、雑誌のカーサーとかなんかそういうちょっとカルチャーっぽいものも好きで、はいはいはい、もう、あらゆるこう目を通していくんですよね。はい。とかまあ、人ともこういうふうに話したりとか、するし、はいはい、あそこにすごくいい宿があるよって言ったら行ってみるとか、そんそんな感じですね。
こんな大人になってたらいいな。
そうだね、うん、なんかそういう動き方が理想なんだ
ね。
今結局結構作業に追われてるから、
ね、
正直言って
もっとインプットしようと思いました、う
ん、でもなんかちょっと不安になるんですよやっぱり、
うん、やってない
やってないから、うん、だから時間がすっげー余ってるんですよ、うん、これあそうあ誤解を生むような言葉の使いなんですけど、うん、本当になんか時間があるんですよ、うん、から、うん、なんかそういうわーってやるとなんかでも問いを投げかけられるじゃないですか、うん、なんかいろんな形でプロジェクトが始まって、うん、すぐ分かるんですよこの辺りに答えがある、
はいはいはい
で多分この辺りに答えがありますよっつってでそのビジネス面でサポートするチームもあるから、うん、そういう人にサポートしてもらったりとか、うん、自分はこういう世界観でこういうことやりたいからって言ってなんか例えばですけどこうまあ食器とかのセレクトとかもやったり、うん、もちろんするんですけれどもでもなんかここさえも決まっちゃえば、うん、北極星みたいなものなんで、うん、迷わずになんかこうバーってチームってやっぱ動き出すじゃないですか、はい、なんかそのためには多分
情報量か
な
って
インプットかなって思ってて、うん、はい、そんな感じです、うん
はい、そこって
もうなんか、
あ、いや、そ
っ
か。
タイムキーパーを頼む
んですよ。いや、なんか、止めない方がいいなと思っちゃって。
わかるよ。はい、短い行きますか、はい、でも最後に。
お、は、店、
い。あ、そうですね、
うん。最近気になってるお店やら、うん、よく行ってたり、
はい、
何かこっちでここで紹介したくなるお店は。
僕が一番好きなのは、中目黒にあるコトコトってお店なんですよ。
あれ、
コトコト
家庭料理のお店。
どの辺にありますか、
なんていうのかな、
商店街ですか。
いや、
行ったことあるのかない。
なんかちょっと裏に入るんですよ。川沿いの道をすぐ裏に入るんですよ。
はいはい、
入って左側で、多分知らない、ほとんど知らないと思います。駅から2、3分なんですけども、はいはい、なんていうんですか、桜のシーズンでも、その店だけ荒れないんですよ。
わ、うん、かりづらい。
一元に超冷たいんですよ。
は
い
は
い
はい、はい。
でも、すっごく仲良くなると、ものすごく親切に
してくれ
て、だから、すごく守られてるんですよ、だから、すっごい素敵なんですよ、なんか店の空気が。
家庭料理。
家庭料理。で、オーナー料理、同級生2人で、女性2人でやってて、うん、ちょっと僕よりは50代の方、はい。で、その料理人の方の自宅の1階なんですよ。うん、だから、店の雰囲気も、すっごく居心地いい。
ちょっと家っぽい。
家っぽい感じなんですよ。
行ってるのがまた面白いです。
いや、めちゃくちゃ、
ね、じゃあ結構常連さんが多いんですか？
そう、もうほとんど常連さんだと思います。
は
い。
それも含めてね、守られてる感じなんですね。
うん。家族全員好きで、うん、4人で行って、本当はダメなんですけれども、うちの犬連れてって OK になってるんですよ。
村上さんちの犬は OK。
そう、犬は OK で、OK な犬4匹いて、なんかそのうちの1匹。
すごい。
4匹しかいない。
いないんですよ。
特別待遇
で。特別待遇で、すごい静かなんで、うんうん、で、そこ、いい感じですね。
へぇー。なんか、うん、こう、これは食べるって料理はあるんですか？
あります。長芋と、豚肉のクローズ炒めっていうの
です。わあ、絶対うまい。
めちゃくちゃ美味しくて。
いや、定番メニューですか？
そう、定番ですね。
ああ、じゃあ絶対食べよう。最初冷たくされるかもしれない。
もう全メニュー美味しいです。もう完璧っすね。
食べたい。
はい。
お腹空いてきたね。
お腹空いてきましたね。はい。はい。ことほとおすすめです。
ことほと行こう。
みんなで行きましょう。
行きましょう。
はい、行きましょう、行きましょう。僕が一緒に行ったら、
確かに、確かに、それでグラデーション。
はい、はい、はい、はい。
行きましょう。
優しくしてくれると思います。
なるほど。
はい。
そう、何に好きなんだよ、この時間ね。
ね、ね、そうそうそう、
最後の。結構知らないのが
ね、そう、知らないのがっかりなんですよ。はい、
すごい。あ、へぇー。
いい店聞けた。
ね。
でも、このお店教えないでおこう、人に。ここのラジオで言うけど、
はい、確かに。
あんまり言わないでほし
い。はい。ぜひ。
じゃあ、すごくオーバーしましたけど、はい、すごい楽しい話で。
あ、
二次会にそろそろ、
はい、行きましょう。
はい、はい、突入させてください。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いかがでしたか？我々自身にも響くお話がたくさんありました。村上さんの紹介してくださったお店も、私たちすぐに訪問し、常連になりそうな予感です。番組は隔週で更新していく予定です。更新情報や裏話については、インスタグラムで公開していくので、ぜひフォローお願いします。アカウントは、キッチントラベルアンダーバーオフィシャルです。それでは再来週も、まだ見ぬ食の旅へ、引き続きお付き合いください。